問項目。5. 鳥取西道路開通による沿線地域の影響について。記者、西道路のことを教えてください。詳しいデータをありがとうございます。一つはこの沿線の増え方や白都の道の駅の減り方など、これは想定の範囲内だったのでしょうか。市長、数字まではそこまで想定しきっていませんでしたが、おそらく白都の道の駅の方は少し減少するであろうとは予測していました。それが 23% ということで、もう少し長い期間で比較していきたいと思いますし、何よりも早い段階でいろいろなイベント等を計画することによって、入り込み客数をこれ以上減少しないようにすることが肝要ではないかと思っていますが、入り込み客数が少し減るのかなと、そういう意味では想定内の数字と受け止めています。また、増える方については、これはおそらくストック効果といいますか、山陰道鳥取西道路の整備効果を大いに期待していましたので、数字のいろいろなばらつきはありますが、増えていくことは予想の範囲内でした。記者、やはりこのばらつきがありますと、こうやって増えているというのは当然いいことだと受け止めていらっしゃると思うのですが。市長、まだまだこれからだと思っています。6月30日に道の駅がオープンし、現在は多くの皆様にご利用いただいている。数字的にもそのような状況ですが、まさにこれから引き続き多くの皆様にご利用いただけるように、そして道の駅を一つの拠点として、周辺の観光地等にも多くの皆様にお越しいただけるような仕掛けが必要ではないかと思っています。記者、白都の方は減るだろうというのは皆さん予想していて、この西道路から何かうまい具合に白都の方に誘導するようなことができたらと思いますが。市長、そうですね、アクセス道路についてはこれは県道になると思いますが、以前から白都のところの鉄道の高架部分からなかなかアクセスしにくいのではないかと、道路改良等が必要ではないかという話もありました。こういったこともこれから取り組んでいかなければならないと思っていますし、この西道路から白都の方にどのようにアクセスしていくかといったことも非常にこれから重要になってくると思っていますので、県等と連携してアクセス道路の整備等、鳥取市としても進めていきたいと思います。記者、アクセス道路整備なども検討していかれるおつもりと。市長、そうですね、すでに検討研究はしているのですが、協業開始後の入り込み客数の動向等も踏まえて、やはりそういう道路整備等は必要ではないかと思っていますので、これはこれから県とも一緒になって進めていければいいなと思っています。記者、関連して国道9号の交通量が平日4割減、休日5割減ということで、それが結果として白都の道の駅の入り込み客数が減っているということだと思うのですが、利用者の目から見たときに、そこに止まらないから西道路を使っている人が多いと思うので、アクセス道を整備しても降りてくる人というのはちょっと限定的かなと思っています。それよりも4割とか5割減っているという、その交通量が減ったことを生かして、例えばオートバイに乗って走ること自体を楽しむ人だとか、走ることが目的の道路の利用者というのを呼び込むような活用策の方が有効なのではないかなと思いますが、その辺を呼び込むような手立てとか、そういうことは考えていらっしゃいますか。市長、やはり白都の道の駅周辺は白都海岸ということで観光スポットでもありますので、これはこれとしてさらに情報発信していくことが必要であると思っています。だいたい5割から6割ぐらい、国道9号から山陰道に車両の動きがあったということで、速報値等でも6割ぐらいだったでしょうか。開通直後は約半分は西道路を通行されるようになっているということがありますので、西道路から入り込み客数を増やしていくということだけではなく、今おっしゃいましたように、全体で魅力を発信していくことが重要ではないかと私も考えています。いろいろな仕掛けをこれからやっていきたいと思います。記者、そういうことを琴浦町さんが調動されました。何か面白いですが、もともと国道沿いにある道の駅ポート赤崎の方が 山陰道沿いにある道の駅琴の浦よりも収穫力があって、もともと客層が違っていて、ポート赤崎は地元の人がだいたい一生懸命使っていて、琴の浦はそこを通る旅行客ということですが、何かそこにインターチェンジ的なものを新たに作られて、アクセス道路を整備されて、さらに相乗効果で人が増えるようなことをされていますが、そういったこともお考えですか？市長、そうですね。道路アクセス、それから地元の皆さんをターゲットにして集客していくということ、また先ほどのロードバイクだったでしょうか、自転車等のツーリングもあると思います。いろいろな仕掛けをこれからトータルで考えていくことで、利用客の減少に対応していくということだと思います。記者、西稲葉きらりについて、オープンして物珍しさじゃないですが、皆さんが結構来られると思いますが、今後何かいろいろな展開をしていかないと、このままの数字というのは見込めないと思うのですが、そこら辺はどう考えていらっしゃいますか？市長、西エリアにはいろいろ魅力的な資源等がたくさんあると思います。先ほど触れましたように、鹿野の町並み、それから青谷上寺地遺跡等もありますし、何よりも非常に素晴らしい自然がたくさんあります。道の駅から南側には十望山を眺めることができるということで、景観的にも素晴らしい道の駅ではないかと思いますので、そういった地域の魅力を生かし、発信しながら安定した集客が図れるようにというのが、これからの課題ではないかと思っています。今はスタートした直後ですので、そういった物珍しさということもあるのかもしれませんが、これが続くようにということが次の課題であると考えています。記者、すみません、検討中ということでお話ししにくい面もあると思うのですが、アクセス道路のイメージというのは西道路のどの辺でしょうか？近いところだと吉岡でしょうか？市長、いえ、今のところは三熊、宇都宮か、白都の道路があるのですが、あそこがちょうど山陰線と交差していて、高さ制限があって、大型車両がなかなか通行できない、ちょっとアクセスがあまり良くありません。それはこの山陰道の西道路が供用開始になるずっと以前から、地元からも要望をいただいていて、県とも一緒になって対応していきたいということで、従来から取り組んでいます。いよいよこの西道路が供用開始になったということで、この事業について具体的に進めていただけるようにと我々は考えているところです。6、園外保育の危険箇所について。記者、園外保育の点検について、指導約180箇所ということですが、今回危険箇所として挙がった指導180箇所は、例えばどういう場所が多かったかということと、あと緊急度の高い箇所から随時対応していくということですが、どういった対応を考えていますか？市長、例えば安全確保の面で歩道が狭いとか、通行するのに問題があるなど、箇所によっていろいろです。ガードレール等が必要な箇所もあるでしょうし、それから歩道部分の幅員が狭いというところもあります。歩道がないというところ、それから段差があるというのもありますし、転落防止策がないといったところもあります。さらには見通しがちょっと良くないなど、いろいろな種類があります。記者、緊急度が高い箇所の随時対応という、その対応の仕方も何かいろいろありそうな感じはします。市長、そうですね。例えば、歩道が狭く防護策がないということであれば、指導での話ですが、そういうものを設置するというのが対応策になると思いますし、もう一つの対応策としては、道路ではなく、そういう危険箇所については、園外保育でできる限りルートとして使わないということです。まず、園児の安全確保が第一ですので、園外保育においても、そのようなことを今一度検討することも、安全対策の重要な一つとなると思います。7、鳥取まちづくりファンドと駅前のにぎわい再生について。記者、まちづくりファンドについて、改めてなんでこのアカリブリューイングだったのかという、何かその特徴的な理由と、あと先日路線価が発表されて、鳥取県で一番路線価が高かった 鳥取市の場所ではありますが、それは全国で一番低く、かつ下落が続いているという中で、駅前をどうしようかという問題もあると思います。それに合わせてこういうことを使って進行していこうというお考えだとは思うのですが、今後どういう展望をお持ちかということを教えていただきたいです。市長、2点お尋ねをいただいたように思います。このアカリブリューイングさんがここにまちづくりファンドを活用して出展されるということですが、先ほど申し上げたように従来より鹿野町で取り組みをされていて、平成29年度にビール工場を作られました。鹿野町だけではなく、このサンロード内中心市街地で出店されることによって、幅広く多くの皆さんにクラフトビールを楽しんでいただこうという思いで出店していただいたものと思っています。それから最高路線価が先般決定されて、8年連続で県庁所在地では最下位ということですので、我々も危機感を持っています。地価の動向というのは、経済活動、商業活動等を表す指標の一つでもあると考えていますので、これはいろいろな部署が関わってくると思います。全庁的に今一度こういった現状をしっかり共通認識しながら、いろいろな対策を講じていくことになると思っていて、駅周辺の再生、中心市街地の活性化、それからまちづくりファンドの活用等によるいろいろな事業の支援等もあると思いますので、関係部署で危機感を持ってしっかり対応していきたいと考えています。記者、関連して市長、市役所新庁舎移転もあって、駅前の再開発というのは喫緊の課題になってくると思うのですが、先日の UR との協定も含めて大規模な再開発は難しいという中で、こういったリノベーションの手法を活用した町のにぎわい再生というのは鳥取市に向いているのではないかなというのはお考え同じだと思うのですが、その方向としてリノベーションを活用した駅前のにぎわい再生というのは市も力を入れてやっていくということでよろしいですか。市長、はい、おっしゃる通りです。かつてのように全国で取り組まれた駅周辺の再開発、そういった事業を大規模にやっていくというような、そういう時代ではなくなっているかなと思います。それからもう一つは、鳥取市の市街地の特性として、一角地あたりの面積が類似市などに比べて少し小さく、土地取引等もそういった影響があるということもありますので、使われていない不動産に手を加えて蘇らせて、別の用途で活用していくリノベーションの手法を大いに活用しながら、にぎわいの再生に向けて取り組んでいくことが、鳥取市の町の特性を考えた場合にマッチしているのではないかと思っています。先般の UR との連携協定もそういったことを意図したものであり、この庁舎も間もなく移転しますので、この鳥取市の商業核である鳥取駅周辺のエリアがさらに賑わうように、これからまさに取り組んでいくそのスタートの時期であると考えています。記者、その動きというのはモデルケースとして考えてらっしゃるということですか。市長、そうですね、はい。これからこういった事例がどんどん出てきてほしいと思いますし、またそのような仕掛けもこの令和元年度からさらに強力に進めていきたいと思っています。記者、これ応募はここだけだったのですか。市長、そうですね、第1号がここということですので、まだまだ大いにこのまちづくりファンドを活用していただける事例が出てくればありがたいと思います。ファンド総額は8000万で、まだまだ十分活用していただける部分があろうかと思っていますので、こういう事例が次の、またその次のということで出てくることを期待しています。記者、今のところ動いている話はこれだけでしょうか。審査中のものはこれ以外にいないでしょうか。市長、はい、今のところこれがまず第一号ということで聞いています。以上で、令和元年7月5日、市長定例記者会見音声版を終わります。